皆さんおはようございます。今日は朝早くからのセッションにお越しいただき誠にありがとうございます。本日私のセッションでは SQL サーバー Azure、On Azure、IaaS 上での可用性とパフォーマンスということでこちらのセッションをやらせていただきます。並列のセッションでですね、ドローンを飛ばしたりだとか結構派手なデモをやっているセッションもあるんですが、私のこのセッションはインフラの話になりますので、そういったあまり派手なデモとかはございませんが、しっかりとですね、堅牢堅実に、Azure 上で SQL サーバーを使うにあたっての、考慮点だとかをご説明していきたいと思っております。なので、1時間よろしくお願いいたします。まず私ですが、日本マイクロソフトの大林と申します。普段はですね、データベースを中心に、プリセールスの技術支援をさせていただいてます。で、最近ですとやはりですね、オンプレミスでは自社でですね、ハードウェアを買って、データベースを構築するというところもあるんですが、やはりクラウド上でどうしても構築したいというニーズが増えてきてます。なので、今まで結構データベースの話とかになると、サイジングだとかそういう話をしていたんですが、最近ではやはりですね、クラウド上に載せていくにあたって、どうやって載せていったらいいのと、次のページにあります基幹システムとかを載せる場合にですね、どうしてもシステムの運用される方の要件としては、この3項ですね、高パフォーマンス、高可用性、高セキュリティと、こういったものが求められるのかなと。実はこの中にもですね、データベース運用とかをされている方が多いかと思います。で、その中でやはり日頃運用しててですね、気になるところというと、障害が起こった時にちゃんと、稼働し続ける環境であるかだとか、それからユーザー数がですね、増えたり、処理が急に重くなったりしてパフォーマンスが担保できるかといったところに悩みを抱えている、運用管理者の方も多いんじゃないかなと思っております。で、最近ですと、それに加えてですね、ビジネスニーズというわけではないんですが、経営者の方からは、そういう、高可用性、高パフォーマンス、高セキュリティを担保したシステムを低コストでやるだとか、それからエンドユーザーからはシステム連携とかですね、それからどんどんどんどんデータが増えてくるので、それに対する拡張性だとか、そういった柔軟性ですね、システムの柔軟性というのを求められてきているのかなと思っております。で、これらのことを考えると、どうしてもですね、オンプレミスで、ハードウェアを用意してとやっていくと、なかなかですね、コスト感だとか、それからスピード感というのがついてこないというのが現実になってきています。そこで、検討されるのが、こういった、基幹系のシステムをクラウドで実現できないかなというのが、最近の基幹系システムに求められる要件になってきているのかなと思っております。で、本日のセッションでは、この3項の中のですね、高可用性と高パフォーマンス、この2点にフォーカスをして、お話をさせていただきたいと思います。で、弊社で言いますと、クラウドサービスは Azure ですね、それからデータベース、特にですね、基幹系システムといってもですね、アプリケーションサーバーとかウェブサーバーというのはもうすでにクラウドに載せているお客さんも多いと思います。どちらかというとですね、データベースサーバーよりも、そういった障害対応とか、そういった部分にはアプリケーションサーバーの方が対応しやすいのかな、クラウドに対応しやすいのかなということで、載せているお客さんが多いと思いますが、やはりデータベースサーバーをクラウドに載せるとなると、不安に思われる方が多いと思います。なので、Azure 上での SQL サーバー、弊社でいうデータベースだと SQL サーバーですね、こちらを、高可用性とパフォーマンス、どうやって担保していくかというところを、ご説明していきたいと思っております。本日のセッションでお持ち帰りいただくところは、Azure 上で高可用性を保つシステムをどういう形で構成すればいいかというところ、それから高パフォーマンスを、担保するためには、ストレージをどういう構成にすればいいかというこの2点になります。で、そのクラウドですね、Azure 上で SQL サーバーを利用するにあたっては、弊社の方では2種類用意されています。1つはパースとイアースというのは、ご存知ですかね。パースというのは、すでにですね、OS だとか、それからデータベースが、もう用意されていて、お客様が、データベースを利用しようとすると、セッションを貼ってですね、 テーブルを作ってもうすぐ使えると。そのため、結構ですね、面倒な運用管理だとか、それから拡張ですね、スケーラビリティといったところ、そういったところはあまり気にしなくてですね、データベースを使っていくことができるような環境になります。でそれに対応して、対抗してです、ね、IaaS、 こちらは何かと言いますと、クラウド上に、仮想マシンを立てて、その中に OS をインストールして、ソフトウェアもインストールすると。まさにですね、あのオンプレの、オンプレでですね、ハードウェアを購入して作るのと同じ環境上を、クラウド上に作るというものになります。でこちらは OS だとか、ソフトウェアのパッチですね、といった運用は自己管理になります。その代わり、今までですね、あの自社で運用していた運用管理のものをそのまま流用できたりだとか、それから今動いているものをそのままクラウドに持っていったりということができるような環境になります。既存の運用の流用ということができると。であと、SQL サーバー自体のですね、ついているインテグレーションサービス、 ETL の機能であるインテグレーションサービスであったり、それから帳票ですね、定型帳票を出すレポーティングサービス、それから、分析するためのですね、キューブを作成できるアナリシスサービス、そういった、SQL サーバーのコンポーネントに含まれている全機能を、IaaS であれば使うことができます。で、パースと IaaS2 つあるんですが、こちらですね、どちらが優れているとかいう比較ではなくて、システムの利用形態だとか、それから要件に合わせてご選択いただければと思っています。例えばですね、本当にアプリ開発だけで、データベースはもう本当にデータ書くのだけで使いたいんだという場合には、まあ、パースを使っていただいたり、で SQL サーバーの全機能を使ってフルシステムをこう自分で構築したいんだという場合には、まあ、IaaS を使っていただいたりと。でパース、IaaS についてもですね、それぞれ制限があります。例えばパースの、SQL データベースに関しては、ワンデータベース容量が500ギガまでという制限があります。なのでそれ以上を超えるシステムを作る場合には、やはり IaaS を選択しないといけないとか、あと、まあ、最近です と、多いのがですね、 VPN だとか専用回線を使って Azure 上のクラウド上のですね、システムと社内システムを同じネットワーク内で使いたいという場合には、SQL データベースというのは使えません。なのでそういう、社内システムと連携させるようなこうシステムを構築したいという場合には、 IaaS を選択していただくということが、必要になるかなと。逆にもう運用管理とかそういうのはもう全然したくないので、データベースだけ使いたいという方は、まあ、パースというような形になるかなと思います。でちなみに、こちらのパースについては、ですね、本日の15時55分からルーム C で、SQL データベースの、セッションがございます。なのでご興味のある方は、そちらの方にご参加いただければと思います、はい、では早速ですね、2つのポイントの1つ目の効果要請について、ご説明していきたいと思います。まず Azure の、IaaS 上で可用性を担保させるために、仕組みとしてございますのが可用性セットというのがございます。でこれ何かと言いますと、Azure の、クラウド上にですね、サーバーを1台立てた場合、ちょですね、障害ドメインという形で、どこかのラック内に仮想 VM が、仮想マシンが立ち上がりますと。で、これを、可用性を担保するために、例えばアプリケーションサーバー2台を立てて、でどちらかが落ちても生き続けるような形にしたいよと。いうような構成を取るときに、2台立てるだけだと、もしかすると同じ障害ドメインに配置されてしまって、そのドメインが落ちてしまった場合に両方ともダウンしてしまうということが発生します。でそれを避けるために、これとこの1台とこの1台は可用性のセットにしているので、同じ障害ドメインに載せないでくださいよというのが、まあ可用性セットという形になります。明示的にこの指定をしておかない と、同じ障害ドメインに配置される可能性があります。なので、そういう可用性の構成を取る場合には2台を可用性セットのグループには巻き込んでおくということが必要になるというものになります。 念のため障害ドメインの中もですね、もちろんハードウェアは全て二重化されているので、まあ、落ちないようにはなっているんですが、まあ、そうは言ってもですね、まあ、皆さんもご経験あると思うんですけど、いくらこう落ちないと言っていてもですね、システムは必ず落ちるものですので、その辺はやはり念には念を入れて、さらに念を入れるという形で、まあ、可用性セットをご利用いただいた方がいいかなと思います。はい、だとですね、障害だけではなくて、Azure の、ホスト OS の方はですね、定期的に、アップデートやメンテナンスというのを行っております。でその際にもやはりそのホスト OS 上に乗っている、仮想マシンですね、こちらの方に、影響を与えてダウンしてしまうことがあります。実はですね、今日も、東京のですね、データセンターの方ではメンテナンスが走っていますので、今日デモ環境を、東京のリージョンに作っているところはですね、結構ドキドキしながらですね、デモをやっていると思います。たまたま私関西の方に、席を置いてますので、西日本データセンターの方に今日デモ環境を作ってきたので、ちょっと私の方は安心してるんですけど、まあ、東日本の方は落ちる可能性があると、もう可用性セットを組んでないとダウンしてしまう可能性があるということになります。はい、でこの、可用性セットの話なんですが、障害ドメインとあと更新ドメインという、こう2種類ですねの、マトリックスになっております。で例えばですね、その Azure の、クラウド上に仮想マシンのインスタンスを3つ挙げましたと。でそれを可用性セットに組みましたという場合には、Azure ファブリックのアルゴリズムによってこの2パターンの、配置がされますと。これは自分では決めれないのでどうなるかっていうのは分からないんですが、この2パターンがありますと。で上の方はですね、きれいに、障害ドメイン1、障害ドメイン2、障害ドメイン3と3つに分かれていて、更新ドメインも分かれていますと。で下の方は運悪くというかですね、障害ドメイン1に3インスタンス目インスタンス C が乗ってしまいましたと、まあ、いうような状況になっています。でこちら、障害1ドメインシャープ1にですね、障害が発生した場合は、障害ドメインシャープ2とナンバー2とナンバー3のインスタンスは生き残ります。まあ、ここで言うとインスタンス B と C、 それから下の方だとインスタンス B が生き残るという構成になります。で更新ドメイン、あとメンテナンスですね、メンテナンス中の、メンテナンスの場合はこれ更新ドメイン1にメンテナンスが入ったという形になりますと、更新ドメイン2と更新ドメイン3にあるインスタンス B、C、まあ、これは上の段も下の段もですね、同じように生き残ることができるというような構成になります。はい、Azure の仮想マシンのですね、可用性セットというのは、こういったまあ仕組みになっております。でただしですね、この IaaS 上に SQL サーバーを構成する場合にはこの可用性セットだけでは、ダメですと。この可用性セット自体はその仮想マシンだけですね、仮想マシンを保護するものであって、SQL サーバーといったソフトウェアとかそういったものを保護するものではございません。なので別途ですね、SQL サーバーに関しては SQL サーバー自身の高可用性の構成というのを考える必要があります。まあ、保護されないものとしてはですね、例えば SQL サーバーのインスタンスが何らかの障害で落ちてしまいましたと、まあ、そういったものは可用性セットのようでは全く意識しないところになりますし、例えばホスト OS ではなくて仮想マシーンにパッチを当てるとかいう場合にはもう再起動が必要になります。でその場合にも、可用性セットには関係なく、まあ、落ちてしまうということになりますので、この辺も考慮して、構成を組む必要があります。ではですね、その SQL サーバーでの可用性の向上というものなのですが、こちら、SQL サーバーの2012から Always On という機能を、搭載しております。ちなみに Always On というのを聞いたことある方いらっしゃいますか？あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。はい、2012からですね、追加された機能になりまして、非常にですね、何ですかね、データのコピーを取って、置けるような仕組みになっています。SQL サーバーの Always On、種類は2種類ありますと。共有ディスク型の、FCI というのと、非共有ディスク型の Availability Group というのがあります。でこちらですね、それぞれ特徴がございまして、左のですね、共有ディスク型の Availability Group の方は、 完全にですね、ストレージも分かれておりまして、2つのデータのコピーができるというふうに考えてください。でこの、データの同期は、ログ配信で、レプリカ側にログを当てて、同期を取るという仕組みを取っています。でこちらアクティブアクティブの構成が取れるようになっておりまして、プライマリーの方はもちろんあのデータ更新とかもできます。でセカンダリーの方ですね、セカンダリーのレプリカの方は、リードオンリーで読み取り専用で、オープンする、データベースをオープンして使うことができます。まあ、利用用途としては、プライマリーの方は、機関のトランザクション処理をさせて、でセカンダリーのレプリカの方は例えば分析とかデータウェアハウスで使う、読み取り専用で使うとかいうような形で、システムを分散させるということも可能になります。逆に FCI の方はですね、従来型のクラスター構成と同じようにアクティブパッシブという形になります。で、まあ、共有ストレージが必ず必要になるのと、あとですね、あの既存のシステムで分散トランザクションとかを使っている場合には、こちらの FCI の構成を、取っていただく必要が出てくるかと思います。はい、ちなみに、障害が起こった時の、フェールオーバー時間ですねで言いますと、実はそのアベイラビリティグループの方が、高速です。はい、まあ、完全にコピーを取っていて切り替えるという作業だけになりますので、共有ディスク型ですとどうしてもボリュームとかですね、構成とかやり直すという処理が入りますので、AG の方が早いというところが特徴になります。はい、で本日はですね、どちらかというともうアベイラビリティグループを中心に、ご紹介していきたいと思います。じゃあ、先ほどの、Azure の可用性セットとそれから SQL サーバーの Always On、まあ、これを組み合わせて、構成を組んでいかないといけないと、組んでいかないと、まあ、高可用性システムを実現することができないということになるんですが、まあ、こちらですね、今こちらの絵にありますように、先ほどの Always On の環境2大構成ですね、これをまず、Azure 上では可用性セットというグループに入れますと、その後、この SQL サーバー2台を、まあ、Always On に構成するというような形で、構成していただければ可用性を担保できる仕組みになります。はい、じゃあ Azure での SQL サーバーの可用性ですね。じゃあ実際にですね、構成どういうふうに組むかというところですが、こちらに Azure 上での構成例というのが載っています。こちらはアベイラビリティグループの構成になります。ちょっと絵がビジーで分かりにくいかもしれませんが、真ん中の、Azure 可用性セット VM に VM3 というふうに書いてあるのが先ほどの Always On の AG の構成だと考えてください。こちらがプライマリーサイトという形になります。でこれは、プライマリーサイトで、完全同期でですね、一行が落ちてもすぐに業務が継続できるような形で、構成を取っているのと、あと DR サイトですね、ディザスターリカバリー災害対策サイトというのも、立てて遠隔地に立てている構成にしております。であとポイントといたしましては、あの VM4 のところにありますファイルサーバーですね、これ何の役割をしているかといいますと、クラスターを、Windows サーバーのクラスター構成を組む場合に、2台の構成ですと1台落ちたときにクラスターを停止させてしまいます。要するにですね、3台とかないとですね、1台落ちたときに、2対1になって多い数が残ってないとですね、クラスター停止してしまいます。で、Windows サーバーのクラスターは、ファイル共有マジョリティモードというのがございまして、これを使えば、共有ディスクとか必要なくですね、ファイル共有、ファイルサーバーで両方のサーバーから見れるノードがあれば、投票権を持たせるということが可能になります。で、これで3台のコーランモードの投票権を持たせて、1台死んでもクラスター停止しないという環境を作るというところが、まあ、ミソになります。で後ほど考慮点にも出てくるんですが、あの DR サイトにはその投票権は持たせないようにした方がいいと思います。それはなぜかと言いますと、 DR サイトの方はネットワークなどの障害で、寸断したりとかしたときにですね、あの逆にクラスターの方が死んでると判断して落ちてしまうとかいう、変な障害が起こらないために DR サイトには投票権を持たせない、まあ、プライマリーサイトだけで、コーランモードを組むというのが、まあ、ミソになります。 でもう一つの構成であります FCI ですね、フェイルオーバークラスターインフラの方は、プライマリーサイドだけの構成になっております。でこちら先ほどの、説明の時にもございました通り、共有ストレージが必要になります。ただ今 Azure 上では共有ストレージというのが使えません。なので、実は Sios データキーパーというサードパーティーのソフトウェアですね、こちらを使うことで Azure のストレージを、同期と取らせてですね、あたかも共有ストレージのように見せるという機能がついています。でこれを使えば、オンプレミスのですねファイルクラスターと同じように使えるようになりますので、こちらを使って FCI の構成というのを組んでいただくことが可能になります。ちなみに将来的にはですね Azure Files ファイルの方で、共有ディスクの形を取るようにできますので、まあ、将来的にはこのソフトは使わなくても FCI の構成というのが使えるようになる予定になっております。はい、こちら実際の作成手順というふうに書かせていただいております。まずはですね先ほどの絵にありました、大枠の仮想ネットワークというのを作っていただきますと。でその後に、利用するストレージですね、ストレージアカウントを作ってストレージを作っていきますと。それと、そのサービスを仮想マシンを入れるクラウドサービスですねを作成します。でその中に仮想マシンを作成して、この仮想マシンには静的 IP を、割り振っていきますと。あとドメインコントローラーですね、クラスター使いますのでドメインコントローラーの設定をして、その後 SQL サーバーの設定をします。それと、Windows サーバーのファイルクラスターの設定をして、それからその後にですね、SQL サーバーの Always on ですね、可用性グループに使用する、SQL サーバーのインスタンスを準備して、可用性グループを作成して最後に、SQL サーバーのリスナーの作成をすると、いうような手順になります。これ実はですね細かい手順があるんですが、下の方に参考 URL 載せておりますのでこちらをご覧ください。でちょっとですねここでご紹介したいのがですね、はい、実はそのややこしい構成をですね一個一個やらなくてもマーケットプレイスに、Azure 上で SQL サーバーの Always On を、作ってくれるものがありますので、ちょっとそちらの方のご紹介しておきたいと思います。こちらAzure のポータルですね、新しいポータルの方になります。でここのですねマーケットプレイスにデータ分析この SQL サーバーのところをクリックしていただくと、この2014 Always On というのがございます。でこれ見ますとですね、先ほど絵で紹介した、プライマリーサイトの構成ですね、ファイルサーバーのウィットネス投票権のあるものと、それからドメインコントローラーといった構成、これらを一気に作ってくれる、ボタン1個で作ってくれるものになります。これ作成と。じゃあちょっと一回作ってみますか。せっかくなので。よいしょ。はい。ちょっとクリック。はい。Always onと。こんな形ですね。リソースグループとユーザー名パスワードを入れて、ちょっと米国細部になりますけど、この設定ですね、はい、これも OK をして、よいしょ、で設定して、あと作成ボタンを押せば作成できると、これだけでこちらのですね、この構成が、Azure 上に、Always の構成ができてしまうと。先ほどややこしく言ったですね手順をしなくても、英語環境にはなるんですけど、構成することが可能になります。あとリスナーの設定ですね、リスナーの設定について一つ注意点があります。 これは何かと言いますと、Azure の中にあるクラウドサービスですね、こちらの外から接続するのか、あるいはもうその Azure 上のですね、クラウド内でこうサービス内で接続するのかで、使うロードバランサーが変わってきます。外部から接続する場合には Azure ロードバランサーを使っていただいて、外部か内部で接続する場合にはインターナルロードバランサーというのを使っていただくという形になります。オルウェイズオンを構成する際の考慮点ですね、最後ちょっとまとめますが、FCI と AG、 FCI の方はインスタンス単位での、まあ、フェールオーバーになりますと。これは、SQL サーバーに含まれるデータベースすべてがこうフェールオーバーする形ですね。でオルウェイズの AG、アベイラビリティグループの方は、データベース単位でその設定をすることができますと。多様性の設定をすることができます、まあ、この違いもあります。あと投票権、先ほど口頭で説明いたしました通り、まず DR サイトにノードの投票権は持たせないと。というのと、プライマリーサイトの方ですねは、奇数にしていただくと、まあ、いうところが、まあ、重要なポイントになるかなと。あと Azure 上で構成する際の考慮点といたしましては、可用性セットと組み合わせることと、必ずですね、先ほどのオルウェイズオンの、アクティブプライマリーとレプリカは可用性セットにしておくというところが、まあ重要なところになります。それとロードバランサーの設定ですね、外部から接続するのか、まあ、クラウド内で接続するのかというところです。この設定になります。ではちょっとですね、Azure IaaS で構成したオルウェイズオンのフェールオーバーのデモをご覧いただきたいと思います。デモ環境の構成は最初の冒頭に申しました通り、西日本のデータセンターの方に、プライマリーサイトを作っております。でこちらに、オルウェイズオン SQL1、SQL2 というのと、構成し、でドメインコントローラー、それからファイルサーバーというのを構成しております。で東日本のデータセンターの方では、DR サイトとして、構成をしておりますと。でご覧いただくデモの内容はプライマリーサイトの方で、インサート文を投げながらこう検索をしていくと、インサート文を投げながら検索をしていくと。でこれを、リスナーに接続してですね、実行しておりますと。で DR サイトの方では、まあ、データウェアハウスなどを想定して、まあ、検索処理を実行していると。でこの辺はですね、実際にプライマリーサイトで更新されているのがきちんと DR サイトにも反映されてますよというのをご覧いただくというところと、その後ですねちょっと SQL1 の方を落としますと。そうすると、プライマリーサイトの方では自動的に切り替わって、処理がまた再開するというところと、それから DR サイトの方のDR サイトの方はエラーが発生せずに、まあ、検索処理が実行できるというところをご覧いただきたいと思います、はい、でちょっとまた画面を切り替えさせていただきます、はいはい、全然これは私の趣味じゃないんですが、クラウドなのでこれ皆さんご存知ですかね、はい、この画面を使わせていただいております。環境としては先ほど口頭で説明いたしました通り、こちら SQL サーバーのマネージメントスタジオのダッシュボードですね、はい、よいしょ、ちょっとちっちゃくて見にくいかもしれませんので、SQL1 がプライマリーで SQL2 がセカンダリーで SQLDR1 というのがDR サイトにある東日本にあるサイトというふうに、考えてください。でちなみにこちらは、ですね、読み取り可能セカンダリーという形に全てなっていますと、はいはい、じゃあ実際にですね、デモを実行したいと思います、はい、こちら画面の左側がですね、よいしょ、左側がリスナーデコードデモ1というのに接続して、まあ、インサート文を投げてその後に、セレクト文を投げるとカウントするという仕組みになっていますと。でこちら右側の方はですね、読み取り専用で DR1 に接続をして、件数をカウントしていくというような簡単な、まあ、デモになります。 じゃあ実際にトランザクションを開始しますと。そうしますと、まあ、今1件ずつカウントアップされていると。で右側もそれに合わせてですね、DR サイトも検索してカウントアップされてます。ちょっと遅れてますよね。東日本と西日本でこう同期取ってますので、ちょっと遅れてます。はい、じゃあこの状態で、マネージメントスタジオからですね、このインスタンスを落としてしまいます。停止させます。ちょっとドキドキしますけど、停止させますと。はい、で停止すると、まあ、インスタンスを落ちてしまいますので、今停止してますね。こちら接続エラーが出ます。はい、まだ多分停止していると思いますので、ちょっと待ってくださいね。はい、はい、停止しましたと。そうするとダッシュボードの方も、よいしょ、結構あるですね。お、ごめんなさいね。ちょっとまだ接続エラーが出てますね。今フェールオーバーしていると考えてください。でその間に、DR サイトの方の検索ですね、こちらは止まらずに、まあ、検索できている状態です。まあ、もちろん追加処理してないので件数は増えていっていませんと。あ、今フェールオーバー終わりましたね。これサーバー名見ていただくと、先ほど、Always on SQL1 につながってたのが SQL2 の方に接続し直していますと。はい、まあ、これ今自動的にフェールオーバーしてつながって、まあ、検索インサートセレクトまた始めたというイメージです。はい、まあ、こんな形でですね、可用性グループ、アベイラビティグループで構成すれば、まあ、障害が起こった時にも自動フェールオーバーしますし、まあ、DR サイトもきちんと稼働し続けるということが可能になります。ちなみにプライマリーサイトが全部落ちてしまった場合というのは、自動フェールオーバーではなくて手動でフェールオーバーして DR サイトを立ち上げるということが必要です。なので、まあ、実際にですね、災害が起こって、しまった場合には、まあ、手動で立ち上げていただくという形になるかと思います。はい、ちょっとデモストップさせます。はい。はい、まあ、このような形で、Azure 上で、SQL サーバーの高可用性というのを可用性セットと Always On で構成していただくことで担保可能になるのかなというふうに考えております。続きまして、もう一つのですね、ポイントであります高パフォーマンスの方に移っていきたいと思います。で、高パフォーマンスの方は中心になる話はプレミアストレージというものになります。でプレミアストレージ、まあ、これ最近公開されたものなんですが、今までのブロブストレージ、Azure 上で、公開されていたブロブストレージですね、ミニのものと比べると格段に、IO 性能が速くなっています。まず、ディスクあたりの IOPS、まあ、1秒間に何回こう IO できるかというところの回数を見ると、まあ、P10 だと、まあ、同じぐらいなんですが、 P20 だとか P30 ですね、30になると、まあ、10倍以上のIOPS になります。であとディスクあたりのスループットですね、こちらも、ブロブが、秒あたり60メガというところが、まあ、最大 P30 だ と、秒間200メガの、IO 性能を出すことが可能になります。でこちらもですね、ちょっと画面を切り替えさせていただいて、よいしょ、実際にですね、ストレージを作るんですが、作る際にどうやって作るかというところをちょっとご覧いただきますと。で、ストレージ、Azure 上のストレージですね、開きますと。で、ここに名前を入れて、で、価格レベルというのを選びますと。でそうするとですね、おすすめでは普通のブロブストレージの、一覧が出てきます。まあ、事業冗長、地理冗長ですね、GRS にするのか、ローカル冗長にするのか、R にするのかというのが出てきます。で、ここでおすすめっていうふうになっているのは、すべて表示と言われると、このプレミアローカルストレージというのが出てきます。で、こちらを使っていただくと、 今ご紹介したストレージが使えるようになります。ちょっと値段見ていただくとちょっと高いなとか思うかもしれませんが、まあそれだけの性能は出せるというふうに重視しています。はい、で実際にですねプレミアストレージを使う場合には、仮想マシンの方は今までの A1 とかですね D とかではなくて DS というシリーズが必須になります。この DS シリーズに先ほどプレミアストレージを使って利用していただく形になります。でもう一つ注意点がありますのが、VM あたりで IO の待機幅の上限がございます。それがこちらに書かれてます通り、例えばですね、一番大きい DS14 っていうふうになりますと、最大の IOPS は5万 AOPSで最大のディスク待機幅は512MB/s というような形になります。なので、後ほど の検証の方でもご覧いただきますが、ストレージ速いストレージをたくさんつけてこうもっとスピードIO を速くしたいというふうに考えた時にもこの VM の, その IO 制限に引っかかる可能性がありますので、まあ、その辺は、ご理解くださいと。で今回ご紹介するのはそのプレミアストレージを使ってですねディスク P30 を使って SQLIO という SQL サーバーのですね IO 性能の基礎性能を取るですねツールがございますのでそちらを使ってディスク本数でいうと2、4、8、16本使ったパターン、それからストライプサイズインターリーブというんですけど、通常のディスクですとストライプサイズですね、それを 64K だとか 256K に変えて、実行しております。で使ったVM は、DS14 ですね、 DS14 の16スレッドの仮想マシンを使いました。はい、で構成に関しては、Azure バーチャルマシンにおける SQL サーバーのパフォーマンスに関するベストプラクティスというのが公開されてますのでそちらを参考にして構成をしております。パラメータとかですね。でただしですこちらの方には、ディスクの本数を何本にしたらいいとかいうのがございませんでしたので、まあ、今回の検証で、まあ、どれぐらいにしたらいいのかなというのを検証しているというものになります。あとキャッシュポリシーの方ですが、こちらは、ホストキャッシングを読み取り専用で、設定をしております。はい、まあ、こちらも後ほど結果のところで、まあ、ご紹介させていただきます。でこの読み取り専用キャッシュですので、リード IO のみがで使用される、キャッシュになりますので書き込みではキャッシュが効かないというものになります。あと NTFS のアロケーションユニットサイズは 64K、 それとディスクのスライピングサイズ、まあ、こちらベストプラクティスに書いてあるものですねは OLTP で 64K、 データウェアスは 256K というふうに、まあ、推奨はされておりますと、まあ、いうのが前提条件になります。で検証環境のストレージ構成図ですが、一つの仮想マシーンに複数のですねストレージプールっていうのを作って検証しております。なのでプール2、プール4、プール8、プール16、6というふうにありますが、プール2にはディスク2本で構成と、でプール4では4本で構成と、まあ、いうような構成にしております。これもですねせっかくですのでちょっと画面で見ていただきます。こちらが先ほど、DS14 で作っているサーバーになります。でこちらのですねディスクを見ていただくと、まあ、こんな形ですね、ドライブを割り当てて構成をしています。これだけだとよくわからないのでサーバーマネージャーの方でローカルサーバーとファイルのストレージですね、ボリュームを見ていただきますと、はい、こちらですね、プール2の方はフィジカルディスクとしてこのプレミアストレージで割り当てた2本、プール4は4本、プール8は8本、 クール16は16本という形で、まあ、構成されていますと。まあ、こちらで、こちらのドライブに、SQLIO を使って、リードライトの性能を、測りましたというものです、はい。今のがその構成です。でもう一つ面白いのがですね、通常の、ハードウェアですね、ストレージで、ストライピングを組む場合には最初にですね、あのストレージ側でですね、もうストライピングを決めないといけないと思うんですが、これ見ていただくと分かる通り、プール2の中でインターリーブが64系統、ニホロ系統、2種類ございます。なので、プールの中でですね、プールから取るときに、まあ、ストライピング幅を決めれるということができますので、まあ、その辺も結構柔軟なのかなというふうに考えます。ただしですね、先ほどのインターリーブとナンバーオブカラムズっていうところは、実はですね、ご覧いただいたサーバーマネージャーではできないので、あのパワーシェルですね、パワーシェルを使って、コマンドラインで、実行して変更する必要があります。まあ、例として下の方に書かれてますので、こちらのパワーシェルを使ってですね、まあ、ストライピング幅っていうのを変えていただく必要があるかと思います。じゃあ実際にですね、検証した結果がこちらになりますと。こちらは、16スレッドでのランダムライトの結果になります。で左が、64K、右が25の K と、まあ、ほぼ変わらないですね。はい、で 8K、これあの書き込みのブロックサイズになるんですが、8K とかはこれ低いのはですね、IOPS、あのストレージの IOPS に引っかかってしまってですね、あの上限がいっぱいになっているというふうに考えてください。まあ、実際にはあの VM の最高の帯域幅である500メガですね、500メガっていうのが最高ですので、まあ、4本以上にするとですね、すべて497メガまで出てますので、まあ、最高のパフォーマンス出てるのかなと。逆に言うと4本以上にしてもあまり変わらないですというような結果になっています。こちらはシーケンシャルライトですね、まあ、シーケンシャルライトの方も4本以上の構成にすれば、まあパフォーマンス最大に発揮することが可能になります。でこちらはリードの方ですね、リードの方はですね、先ほどの、ライトの方とは違って、最初に申しましたあのキャッシュですね、キャッシュが効いておりますので、すべてもう最初からですね、500メガ、まあ、VM の帯域幅の制限では500メガいっぱいいっぱいまで出ております。これはランダムリードの方も、シーケンシャルリードの方も同じです。でこちらですね、SQLIO の結果のサマリーですが、ここにつらつらといろいろ書いてありますが、まあ、あのベストプラクティスに書いてある構成を取っていただくのはもちろんなんですが、それとプレミアストレージを使う場合には、4本以上ですね、のディスクを使っていただけると、最大のパフォーマンスを発揮することができます。なので、あとはですね、あのお使いになるシステムの、ディスク容量だとかその辺を、考慮してですね、構成を組んでいただければというふうに考えております、はい。まあ、OLTP の、 あのワークロードでもデータウェアハウスのワークロードでも、まあ、それほど差が出ませんというような結果になります。でこのセッションの、まとめになるんですが、高可用性、まあ、基幹システムを構築する際のですね、参考のうちの高可用性と高パフォーマンス、まあ、こちらを、担保するための方針といたしまして、高可用性の方は、最初に申しました、Azure の、可用性セットと、それから SQL サーバーのオルウェイゾーンですね、こちらを組み合わせて、まあ、より高いですね、あの可用性というのを、可用性の担保していただければというふうに思っております。それと高パフォーマンス、まあ、こちらについては、プレミアストレージですね、ご紹介したプレミアストレージ こちらを適切に構成していただければくことが必要になるかと思います。適切にというところでは、そのベストプラクティスに書かれている構成をまず取るというところと、それからディスクの本数ですね。本数4本。まあ、4本以上になるとですね、どうしても VM の待機幅の制限にかかってしまうので、それ以上はあまり変わらないんですが、まあ、4本以上の構成を取っていただければ、仮想マシンで用意されている最高のパフォーマンスは出すことができるというものになります。はい、でこの2つをですね、まず考えていただいて、構成すれば、まあ、クラウドの環境ですね、Azure の環境で、SQL サーバー自体のですね、高可用性と高パフォーマンスというところは、まあ、実現できるのかなというふうに考えております。あとはですね、やはり気になるところというと、セキュリティだとか、あとコスト面だとか、それから柔軟性ですね。まあそういったところがまた気になってくるのかなと思います。そちらについてはですね、まあ今回のセッションでは何も申し上げておりませんけど、また機会があればそういった話もさせていただければと思います。はい、でちなみに、参考情報といたしまして、実際構成組む場合ですね、ドメインコントローラーの設定だとかオルウェイゾーンの設定、それから仮想マシンですねのイメージを用いた展開については、実はドキュメントが公開されております。はい、で実習書というのも公開されておりますので、こちらの方、まあ、この資料自体も後ほど公開させていただきますので、この URL を見ていただいて、構成をしていただければというふうに思っております。はい、最後にですね、今回のこのセッションですね、アンケートにご協力ください。なるべくですね、アンケート書いて、いただければというふうに思っております。で結構ですね、時間が1時間なので、こう内容を増やすとですね、時間が長くなってしまいますし、こう減らすとなかなかこう短くなったりとかするので、もしですね、今のご説明の中で、こういったところをもっと詳しく聞きたいとか、それからこういうのはどうしたらいいのとかいう、質問とかがございましたら、私この Ask the Speaker のコーナーの方に、おりますので、まあ、来てご質問いただければというふうに思っております。はいはい、では以上でですね、本日の IaaS 上での、SQL サーバーの高可用性というとパフォーマンスですねについてのセッションを終わらせていただきます。本日はご清聴どうもありがとうございました。